ただいまより昭和45年3月8日朝のご理解をいただきます。
どうぞさせていただきましょう。
池上金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日出たまま。今日はこの天地垣地家の裏とでも申しましょうかね。この今日はここのところをいただく天地垣地家の一枚あぶったところのこの白紙のところ、はい、お話のしようがない。けども天地垣地家の裏にあたるところですから、天地垣地家の裏の白紙のところ、もう何も言うことないということなんだね。私の今の心境というか、ちょうどこのような感じなんです。昨夜から、今朝にかけて、まあ、私は小便が近いですから、まあ、ちょいちょい便所に何回も起きます。まあ、起きますたんびにいわば目が覚めて、また次眠るまでもうありがとうして、ありがとうして、それこそどこから湧いてくるかわからんありがたさなんです。今朝3時半にこちらへ控えに出てまいりましても、やっぱりありがたい。私は思うただから、これは私がこんなにありがたい、これは嘘のありがたさではなかろうかと思った。こんなもんじゃないだろうと、というほどにありがた、そのありがたさは今もやっぱり続いて、そして例えば今日ご理解をご名刺を朝の今日をいただこうと思いましたら、このちょうど白紙のところ、白紙のところが何枚もありますけども、これをはぐったところがちょうど天地垣地家である。言うなら天地垣地家の裏である、言うなら中身である。今日は天地垣地家の裏のところをいただく、ね、そして私の心、夕べから眠っては目が覚め、眠っては目が覚めいたしますたんびに、私の心の中にそれこそ異常なまでの喜びが湧いてくる。もう着物を着る間も、正面にさせていただく間も、控えに掘らして30分ずっと座らせていただいている間も、このありがたさというのは、これはこんなもんじゃないんだろうと思うくらいにありがたい。もうそれこそ何と言うでしょうかね、ただありがたい。それも何かこう生き生きとしたような、まあ、ウキウキとしたような、なんかそういう喜び。というと別にどうとこう原因があるわけではない。何か特別なものをもろたというわけでもない。で、今日また、この、ドラマ申しますところをいただきましてから、この、教祖、原稿、録音をいただかせていただいたら、ちょうど、これは、佐藤宿老が教祖様にいただかれたところのようでは、ちょうど参拝者に教祖お書き付きを下され、おかげは我が心にありの説明をしてくだされたと書いてある。我が心の説明をしてくだされたお父様、ね、そしてカッコしてやってから、和は和らぐで、我は祝賀の我じゃとお説明を受けたまわり、身にしにありがたく感じ返りだと書いてあります。私が昨夜から今朝へかけて、心の中に とこそ湧いてくるように感じておることであると思ったんです。今日は私が言う短く付き、その言うなら一枚はぐったその裏のところ、白紙のところ、何にもない、それは私が昨夜から今朝にかけてもう何にもない、何にもない、そこから湧いてくるこのありがたさというか喜びというか、何かしらこう飛び立つような言うならば、ああ喜びなんですね。ですからそのおかげは我が心にあると、宿老の書きつけをいただかれて、それに対してご説明をくださってある教祖様のお言葉がです、和とは和らぐことであり、我とは宿我の我じゃとおっしゃったから、 ですから祝い喜ぶということになる。自分の心が、ね、いわばウキウキと、ね、こう、まあ、じっとしておられないほどしの感動とでも申しましょうかね。そして私のそれ実感ですけれども、このありがたさというものはこれは本当なもんじゃないじゃないだろうか、私ぐらいのものの新人に昨日から今朝にかけていただいているこのありがたさというものはこれはこんなもんじゃないじゃろうと、まあ、思うくらいにありがたい。今朝当店を開かせてもらいいただこうと思ったら何にもない白紙のところ、もう何にも言うことない、ただありがたい。しかもそのありがたさはよるこの今日はその原稿録を持ってただいまいただきますところによる通りであります。ね、おかげは我が心にありとおかげつきをくだされた、そのおかげつきをくだされた時に教祖様がそれに対して理解づけておられる、説明をしておられる、それは和とは柔らぐ、我とは宿我の我じゃと、ただ柔らぎ喜ぶ心というふうにいただいてまいりましたけれども、その喜ぶ心というのはね、ちょうどその宿我祝い喜ぶという心でなかれる、ね、しかもそれは何かをもろうたから明日は見えないことが控えておるからというのではない、どこから湧いてくるかわからんけれども、いわばそれにも似たような心、私が今朝方から、ね、昨夜にかけていただいておる、そういう心が結局我が心だなとこう思う。そして私が今でも思うことは、これは私のはこんなもんじゃなかろうとこう思うけれども、まあ我が心の一つの見本のようなものを今朝は下されたなと私は思うのです、最近は、経典もさることながら金光大臣を、まあどこへ行きましても一番初めに聞かれるのは、金光大臣を読んだかと、信者は金光大臣をみんな所持しておるかというようなことですよね。教務所でも私それを聞かれましたし、検定試験の時もそれを聞かれました。なるほど、金光大臣は、まあ、金光お道の聖書であると私は思います。読ませていただけばいただくほど大変初めの間は難しい、何が何やら分からんような感じ、分かるけれども本当のことは分からんという感じ、まあ言うなら眠気のつくような感じ、小さい字を読んでいきよるとけれども、繰り返し読ませていただいておるとです、いわゆる金光大臣の生きられ方というものが感じられる、ね、金光大臣の例えば思われ方、または生きられ方、そういう生活のお態度、また神様へ向けられる教祖様のご信心の恩師性というものがです、そこから感じられる、そこで、後でどもの恩師の信心させていただくものがです、 教祖の神様の生きられ方を私どもの生き方として学ばせていただかなければならない、行事させてもらわなければならないということになるわけなんです、ね、ところが私はそこに今日は問題を感じるのです。教祖殿の中に生麦を俵に詰めよと教えられるところがございますね。どんなに考えたって常識から言ってです、取り上げたばかりの麦を俵に詰めようなんてむちゃくちゃな話なんだけれども、教祖様はそれをはいとかしこまってその通りなさっておられる。隣の久蔵さんが最近の教祖様の夜分散ね、分散されることはいちいち当たる言うならば、もう変わったこと分散がするなと思ってみておくと、それが必ず結果が良いというわけなんです。だから分散の真似をしたらよかろうというので、まあやはり手も抜けますしね、麦を挟んで済むのですから。それで分散がされるというようなことをやっぱり久蔵さんもなさった。ところがしばらく経ちますと、それこそ自分の家から隣の家まで虫が行列を作るほどしに虫が森の中から這い出してきたというわけですね。そこで慌てて、文さんのところへ久蔵さんがおいでておられます。大変なことができたと、あんたが生麦を俵に入れるから私もその通りにしたのに、あんたのところのはどうじゃと言って見やられたから、教祖様が自分のところのタワルを開けられると、それこそ虫一匹ついていなかったと。それでも教祖さんのところのはやはり虫がついて、それこそ自分の蔵から隣まで虫が行列するほどしにたくさんの虫が生えてておったというわけである。そこで教祖様はご神殿にぬかづかれてそのことをお伺いになった、そしたら教祖様がどのように教祖様に神様が伝えておられるかというとね、形の真似はできても心の真似ができぬからと教えられておられる、ね、もう一言もないわけです、ね、形の真似はできても心の真似ができぬからと。私は思うんです、なるほど、金光大臣を拝読させていただく、なるほど、金光大臣の生きられ方が分かる、ね、ですからこのような場合、金光大臣はどうなさったであろうかというようなことも思ってみることはありがたい、また行ずることもありがたいけれどもです、例えば行したところでです、結局教祖の神様のお心にですね、私どもが到底追いつけるはずはないということなんです、ね、心の前はできん、形の真似は、だから金光大臣の生きられ方がです、最近問題であるというよりも、その生きられ方が私どもの生き方にならなければならないと、まあ、言っておりますけれども、それはどういうことになるでしょうか。ちょうど久蔵さんの生麦を俵に詰めた真似をなさった、それと同じであって、ね、そこには私はおかげではなくて虫が入れるような結果になるようなことはないだろうかと私は思うのです。どうでしょう。教祖でも読ませていただいて、教祖の生きられ方が詳しくなるということはありがたいけれども、それがね、ただ形の上で真似られたというだけでは、これはやはり久蔵さんの名前だということをです、私ども一つ分からなきゃいけないこと、これ私は兄弟発見だなと自分で思うと、 みんな教祖の生きられ方、教祖の生きられ方と言っている人たちにも本当に声を大にして教えてあげたいような気が今日はするんです、ね、そこでですで今日私はここにいただきます天地書きつけの裏であり白紙であり、あとでも本当に白紙になってね教祖の御教えを拝聴することと同時に、ね、それが行の上に表されてです、いわゆるいよいよ我が心というものを追求しなければならないということになります、ね、だからその和らぎ喜ぶ心と、ね、和らぎいわゆる祝賀のが祝い喜ぶような心がねどのような信心から生まれてくるであろうか、どのような修行したならよいだろうかと、例えばお互い本気で思ってみなければいけない、私は昨夜、ここ行きましてちょうど総大会がの人とのお話が終わったところで私も参加させていただいて、まあ一切りつきましたから今日は一応しっかり私の話を少しばっかり聞いてくださいと言って、まあ、私お話をしたのでございます。世の中には矛盾が多い。教祖の神様の例えば御教えをいただきましてもちょっと矛盾を感じる御教えがいくらも出てくる。けれどもだんだん信心が分からせていただくとね、信心がだんだん分からせていくいただくと今まで矛盾に感じておったことがです、矛盾でなくなってくる。私はだから矛盾のない世の中に生きることが御教え信心者の願いでなかなきゃならんと思うんですね。もう世の中は矛盾だらけだという私にその人は助かっていないのです。世の中には矛盾があろうはずはない。ただこちらが迷っておるから、こちらが本当のことがわからんから矛盾を感じるだけなんだと。昨日午後の4時の動きが終わってから私、少しここで読み物をしておりましたから6時頃まで放置しておりました。三沢家がここへ出てまいりましてから今日小原教会からお通知をいただいたというのである。これは各教会員である、あちらの少年少女会ができて満20周年になるというのでその式典がある、それでお宅の教会からも見に来てくださらんかという意味である、の出席をされるなら何名ぐらい出席されるだろうか回答を求めて見えておられるわけでございますから、それをここにお伺いに出てまいりました。私もそれは大変に、まあ、あちらの少年少女がいわゆるボイスカとガースカとというのはもう日本一と言われるほどしに立派な会を持っておられる教会であります。ですからうちあたりの、まあ、言うなら受け出し的な教会の参考には十分なることであろうとか思う。だからもちろんすぐにお許しいただくと思った。ところが、それはお断りしとったがよかろうということである。まあその時三沢自身も、ちょっとこう考えたらしいんですけど、まあそういうことですから予想しますと言って自分の奉仕時間になってからまた自分に着替えてから奉仕にやってきてからまたここで封筒を持ってからやってきました。それはまた別なもので、実はこの頃からそのテレビで 何か宣伝しておくか何かでしょうね。何か教会の息子さんがあのブラスバンドを中に入っておられる何かあるがあのグループがあるですね。最近それがとても、まあ、人気が出て、まあ、有名タレントになっておられるわけですが、その人たちが福岡の方へ、演奏に見える。でそれをその抽選で入場券を、もらえるというので、その出しとったところがそれが当選してその入場券を送ってきてるわけなんです。それでまあどうさせてもらおうかとこういうわけなんです。で私がそれはやらせていただいたらいいだろうとこういう、ところがそれ打つ枠は三崎岩枠です。私はさっきからいろいろ考えた。そしてどんなに考えても矛盾だと。私はどうでも小原の承認書には出席させていただこうと思うとお願いさせていただいたら、いかんでもよかろうと言われ、そしてこの、まあ、音楽というですかね、音楽を聴きに行こうと入場券のそれをもらっておるから、もうやめとけとおっしゃら、もういかん腹でおったらいかんでよいという方には行ってよかろうということであった。これは一体どういうことでしょうかと。小原の方は自分自身もここで、子供たちをいわばリーダーとしてお金をいただいておるから、当然やらせていただくものだと思っておったところが、いかんでもよかろう。これは自分の趣味娯楽であるところの、その、音楽を聴きに行くということはです。まあ言うならどうでもよいことだ。それを許される。大体どういうわけだろうかと言って質問してくるんですね。夜、矛盾を感じたわけです。それで私が、まあまあ、そこのところが矛盾でないようにだんだん分かってこなければならない。まあとにかく若人生が帰ってきたら若人生に相談してみなさいと。と言ったけれども、それで承知にいかんのためでどうやりですかというような態度を取りますから、私がそのことに対して説明をするんです。まあ例えて言うならね、ここの少年少女会はね、よその少年少女会とは違うんだと。私よそではとにかく人数さえ集めりゃよいって言うんだけども、ここではそうじゃないんだと。例えばここで少年少女会の生き方を見てごらん、ね、日曜たんびに集まって、しかも大人も顔負けするようにみんなが、ね、一生懸命ご祈念をする。天津のと廃止大払い、みんなそれを一生懸命覚えてそうで、しかも一生懸命にご祈念をする。しかもあとに振り返るわけだ。そして有志だけではあるけれども、何人かで新人協力会をする。子供たちが、ね、子供たちは子供たちなりのです。やはり新人というものですから、新人のない子供が入ってきたらかえって邪魔になるくらいなんだと。だからそのものすとそのそれそこそこの流儀があってよいけれども、哀楽の流儀はこうであろうが、自分もその中にの中心としてお金いただいていけろうかと。だからなら小原の小原へ行ってです、小原のやっぱ華やかな素晴らしいものを見てきてから、それをそのままここへ持ってきてもです、それは真似にしかならんのだぞと、ね、そういう真似事ではつまらん。ここにはここの少年少女会が育つためにお前が行かない方がいいんだと私は申しました。でその音楽を聴きに行くということはです、まあ言うならあんたは向こう3年間、ね、テレビを見ませんという指示をさせてもらえろうが、そして それは実を言ったら、私の子供の三崎が私に見てからそういうことが非常に大体好きなんだ。自分でもあのプラスバンドを作ってやるぐらいですから、ね、もうその好きなものがテレビも見ませんというようないわば指示をさせていただいておってるであるから、そう張り詰めたようなことばっかりではなくて、しかもそれ当選しておるということはね、神様が言うならおやつをくださっておるような感じだから、やらせていただいたがあんたもよかろう、神様は喜んでくださるだろう。おかげで矛盾が解けた。実はだから矛盾はないのだ、分かれば、ね、それを通ってこないからいつまでもそれを矛盾と思うのだと。 家にある方が子供が学校へ今度入学をする。私立の学校だから、言うなら賄賂が効くというわけなんだ。お金にも使えるというわけなんだ。そう言っていただくんですが、どうさせていただこうかと、こんなでは。まあ、時々参ってくる人。だから私は、それはね、教祖の入信も、祈り薬だとおっしゃるのだから。ね。だから、それはお金を当たるところは、それこそお金が腐るほどあるお家なんですし、お金を使われたらよかろうけれども、お金を使ったから入学ができたというふうな思い方はいけませんよと。神様のおかげで、まあ、お金を使わせていただくことを、そういう道がついてるんだから、使いなさいと。まあ、その人の考えではですね、親父自身にお伺いをしたら、おそらく、そんなもんな必要じゃないと言われると思うとったらしい。ね。けども私はそう、お手を継ぎさせていただいて、今、相談さん方に言うんです。これがもし皆さんの場合であったら、そんなもんないらんよと、私が言うだろうと。私が今晩を取り付けさせていただいたのは、いわゆる小愛、小さい愛のおかげのにつながること。おかげをいただかなければ承知しないという人のに対するところのお取り付け。もしあなた方が同じようなことをお伺いするならば、そんなことはいらんよと言うて、でけてもでけんなもおかげ、いわゆる大概、神様の大きい愛によってのお取り付けさせていただくだろうけれども、ね、だからこれを二つ並べるとやはり矛盾でしょうが、片っぽには金を使え、片っぽには使うなと。どうせじゃ信心の段が違うんだもん。だからそこのところを分からせてもらうと矛盾じゃない、ね、教祖もやはりそういう信心の段階を追って、程度の低い人高い人にそれぞれにやはり教えをしておられますから、入試そのものにもやはり矛盾がある。けれども、本当のことが分かると、矛盾ではなくなっていく。と、まあ言うわけな。世の中には矛盾が多い。信心の上にももちろん矛盾がある。けれども、本当のことが分かったら矛盾はないと。それにはね、私どもが、いわゆる神様の大愛を悟らなきゃいけん。昨日そのことについて伊豆の三宅先生の願って願ってという、もう願いに生き抜いておられる何十年かのご信心を語っておられる、それを私は、まあ、一つの参照として、皆さんに聞いてもらうと。だから私の信心の違うところはここなんだと。ここの場合は願わんでも頼まんでもおかずにいただけれるという信心を私は解き放うがっていう、ね、ここに、説明してはありますが、伊豆の先生は、ね、ナポレオンはね、この世の中に不能というものはない、自分の辞書から不能というものは抹殺してしまえというほどしに、まあ、豪語した人だった。三宅先生もやはり願って願いの叶わんことはない、ね、不能ということはないと、そういうあり方が先生のご信念らしいですね。ところが、私はこれ昔から言ってきたわけですから、皆さんも記憶があろうと思うんです。ね、私たちは、願っても右となり、左のにばっかりのことような感じがする。私の願いは成就しない。ね、けれどもね、私の辞書から、もしこれだけを昔というならね、この世の中には に難儀というものはないということだ。この世に難儀はない。難儀に見えるのは、それは言うならば幻を見ておるようなものだ。みんな迷っておるのだ。そこを教祖は肉眼を置いて心眼を開けたとおっしゃる。肉眼を持ってみると、なるほど、難儀のように見えるだけである。心の身をもって、本当の身をもってすると、それは信頼以外にはないのだと。してみると、難儀というのはないじゃないか。今日そもそこのところを、難は見かけとおっしゃった。 おられるわけです、ね、何は見かけということを何という言葉を使っておられるけども、見かけたんですからもう何足おかげだと教祖は発破しておられるわけです、ね、大坪宗一郎の周辺には絶対難儀点はない、ね、辞書からもう抹殺するなら私の辞書からはその難儀というものをなくしてしまってもいい、これは私は昔から言ってきたことなんですよね。それはね、どういうところからそういうものが生まれてきたかというと大概なんです。障害を岬のおかげであるとするならです、私どもの願いが成就することが障害であるならばです、私どもの願い以上の願い、いうなら神様の願いが成就することをもって人間の本当の幸せはそこにしかないんだと私は確信しているからです、ね、でそのことをです私は僧侶さん方に昨日は繰り返し繰り返し、皆さんここのところだけはこれが愛だとの信心なんだから、しっかりここのところを分かってくださいよ、人から聞かれたらここのところを十分に説明のできれる信心をいただいてくださいよと言って、そのことを話させていただいたんです。私は思うんです、天地各地特におかげ泡が心にあり、今月今日に一心に頼めという、私はその裏というか内容というものはですね、その神様の大愛が分かるところにあると思うんです。だからどのような場合であってもです、和らいでおれるのであり、どのような場合であってもそれを難儀とは見ないのである。神様がおかけくださろうとする働きである、それこそ喜ばしいだけではなくてです、それこそ祝い喜ぶような心がです、どこからか起きてくる、湧いてくるというおかげをいただいて、私は昨夜から今朝にかけてこのようにありがたいのではなかろうかと思う、ね、その心におかげがあるんだ、ね、だから頼まんでも願わんでもおかげがある、ね、白紙、いわゆる何にもない、別に何かものかというわけでもないけれどもです、ね、とにかくありがたい、ありがとうございます、ありがとうございますを連発しなければおられないほどにありがたい、それはじっとしておられないほどしのありがたさ、私はこれを我が心だとこう思う。ですから教祖の生きられ方とこういうこと、ね、教祖の神様の場合はそれがどういうことになっておるかと、一丸とはここに神が生まれるということであってとおっしゃるようにです、教祖の神様の心の中には一丸が一同しておられた、言うならば我が心の権化で終わりになったということなんだ、ね、ですから私もその我が心を土台にしてです、教祖の生きられ方というものを行事で行くことによって教祖が教えてくださる、例えばおかげが受けられるのだということになりましょう、ね、我が心を肉にしていかに教祖の生きられ方を真似たところで、それは久蔵さんの生麦そのことにしか、私は程度のことにしかならないと私は思うです、ね、ですから教祖その方のもうご信心内容という心の内容というものはです、ね、いわゆる生きがみである、生きがみとはです、ね、どちらへ転がしても喜びしか出てこないという心なんだ、そこには教祖のお心の中にはただ大愛あるなのであったからなのだ、ね、言うならば教祖の神様その人こそです、いわゆる我が心の権化で終わりになったということなんだ、ですからその我が心を追求せずしてです、その我が心を求めずしてです、いかに金光大臣を読破したところで、それを読んだところで教祖の生きられ方といったようなものを問題にしたところでです、それは久蔵さんの教祖の真似と同じようなことになるのだ、我が心をまずいただくことに精進するということ、そして後に私は 教祖の生きられ方であるというふうに思うのです。今日はそういう意味でね、天地書きつけの言うなら裏のこの白紙のところをいただいたから、ね、昨夜から私が実感しておること、それから教祖の銀行録によるところの我が心の、しかしどんなに考えて皆さんありがたいでしょうが、これだけ熱い中にですね、私が我が心の裏と言ったら我が心の説明がしてあるところがちょっと出てくるんじゃん、この熱い方の中からね。だからこれ私がハブノルトじゃないことが分かるでしょうが、ね、そして、まあ、我が心とは、ね、和らぎ祝い喜ぶ心だと説明してくださっておるのでございますから、そういう祝い喜ぶ、それこそ赤反対で祝うような心、それが、ね、いつでもどんな場合でも何かもらおうたから今日は誕生日だから赤反対といったようなものではなくてです、もう一日が赤反対で祝うような心、夜元日の心、そういうような心をね追求する、その土台になるものは我が心なのだ、ね、ですから我が心にならせていただくことのための資料、我が心にならせていただくことのための道場ということになるんですね。私の今の心の中に感じておる、昨夜から感じ続けておるこの心が、あとどもの場合はいつかまたポッとすぐ消えてしまうけれど、まあおかげでね、まあ何時間とか続いておるわけなんだけれど、ね、教祖の神様はこういう例えば心がずっと四六時中で終わりになったということ、そしてあの生きられ方っていうものが素晴らしい、例えばね、なるほど超人間ですね、なるほど神様じゃなぁと言われるほどしの生きられ方がおできになられたんです。ですからあとでもそこを学ばなければならないということ。世の中にはもう本当にやはり矛盾がある、また感じる。お塩をいただいても矛盾を感じるところもいくらもある。けれども矛盾を感じる、その時にはです、まだ自分が本当のことが分かっていないのだと悟らせてもらおうって。そこを追求する姿勢。例えば三つありじゃないですけれども、そこに矛盾を感じたけれども追求した、そこに答えをいただいた、なるほど聖書が言われる通りだ、大前書が言われる通りだということになった、ね、ですから矛盾のない生き方生活というものがです、なせれるおかげをいただきたい、それには本当のことが分からなければならない、信心という本当のことの基本になるものは我が心、ね、そこに教祖の生きられ方がある、またその我が心というものをです、後でも追求していく手立てとしてです、ね、たくさんのこうした深海深根ご理解というものがあるということを分からせていただかなければならないと思うんですね。